お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年は日豪友好協力基本条約の締結から50年という節目の年です。これまで両国は安全保障や経済はもちろん、文化や教育、スポーツなど幅広い分野で交流を深めてきました。そんな中、今日ご紹介するのは少し意外かもしれない分野での交流です。テーマは認知症ケアと予防。先月、日本から認知症ケアの代表団がオーストラリアを訪れ、現地の施設などを視察。互いの取り組みを学び合いながら、情報共有や文化交流も行いました。この代表団を率いたのが、鳥取大学医学部保健学科の浦上克也教授です。日本認知症予防学会の代表理事も務めています。浦上教授は臨床や研究、教育といった幅広い分野で認知症の予防に長年取り組んでおり、認知症予防の第一人者としても知られています。シドニー北部ノースタラマラの高齢者施設サザンクロスケアで行われたプレゼンテーションの後に、限られた時間ではありましたが話を聞くことができました。
このどういうか研修ツアーのはいろんな国々を回っておりまして、一番最初はスコットランドから始まったんですけども、でオーストラリアもぜひ行きたいなという皆さんのご要望もあってまいりました。でやはりオーストラリアいうのはこちらの施設に代表されるような大変素晴らしいこう環境を整えたケアをやっておられる施設がありますし、ウーロゴン大学ですか、あそこの中で の研究、最先端の研究、特に予防のお話も聞かせていただいたんですけど、そういったことでぜひ勉強したいということでやってまいりました。
オーストラリアといいますと多文化社会であり、さまざまなバックグラウンドを持った方が暮らしているんですけど、はいはい、認知症予防そしてケアにおいてどういったことが異なってくるのでしょうか。
そうですね、日本でも少しやっぱり外国の方が増えてるんですけど、やっぱりオーストラリアとかヨーロッパの国々もそうですけど、結構長くこうお暮らしになられてて、それでやはりこう日系のオーストラリア人の方がやはり認知症になってしまう、あるいは日系以外の外国から移住してこられた方が認知症になることがあると思うんですけども、そういう場合にやっぱりこう個々のやっぱり文化を大事にしたやっぱり予防対策というのが重要になってくると思いますので、日本のような割合単一民族の場合とは違ったさらにこう変化に富んだというか対応できる柔軟な予防対策が必要なんじゃないかなと思います。
認知症、かつては専門家の間でも予防できないものと考えられてきました。しかし今、その認識は大きく変わりつつあります。その最前線にいるのが浦上教授です。教授は運動、座学、知的活動の3つを組み合わせた鳥取方式認知症予防プログラムを開発しました。このプログラムは鳥取県のみならず、日本全国へと広がっています。一方、オーストラリアでは運動の分野には取り組みが見られるものの、座学や知的活動についてはまだ限られているのが現状です。そのため教授のプレゼンテーションでは参加したケアラーたちが大きくうなずく場面も見られました。
やはりデメンシアオーストラリアとか行かせていただいた時に伺ったんですけど、まだ予防のところまで行ってないと。認知症になった方のこうケア、認知症になっても優しい街づくりいうことでやっておられて、まだ予防という視点がしっかりと入ってないので、私たちは認知症になった方が暮らしやすい社会も含めて認知症予防のできる街づくりいうのを目指しておりまして、そういったことを少しでもオーストラリアの方々にもお伝えできたらなと思っておりやってまいりました。
認知症は物忘れの症状から始まる、そう思われがちですが、実は嗅覚の機能の低下から始まります。そのため異常をいち早く見つけることが 認知症の一歩手前の段階である MCI や認知症の早期発見に重要です。プレゼンテーションではこの嗅覚の低下をスクリーニングする教授が開発した検査キット並びにアロマセラピーを使った予防策なども紹介され、参加者からは大きな注目が集まりました。昼はアロマペンダントとしてローズマリー、カンファ、そしてレモンを、夜はディフューザーを使って神聖ラベンダーとスイートオレンジが有効であると共有し、そして十数年かけて認知症になることを考えると40代から始めても早くはないと述べました。
やはり多くの方が認知症というのは高齢者がなる病気だと思っておられて、やはり私から見たらもう40代ぐらいからもう脳の中にアミロイド β タンパクたまり始めてきてるんですよね。ですから若い世代の方もその人事だと思わずに、やはり認知症のことを考えていただいて、そして予防しようと、今の段階では私はそういう予防対策でこのアロマペンダントでアロマの香りを嗅いでいただくという方法がいい方法の一つだと思っているのでお勧めしております。
さまざまな国を訪問され講演されていく中で、教授自身がこう新たな、学びであったり気づきっていうのはありましたか？
やっぱりいっぱいありますね。私はこんなこと言っては申し訳ないんですけど、トータルで見たらやっぱり医療介護の取り組みはやっぱり日本が一番いいといろんな国々を見て思うんですけど、やはり日本ではできていないことですよね。例えば私が一番印象に残ったのは、今こちらのオーストラリアでも3カ所ぐらいあると聞いてるんですけど、認知症の村と言われるような施設なんだけども、認知症の方がショッピングに行けたり、施設の中でレストランに行けたり、シアターに行けたり、本当になんか日頃の生活、我々がしているのと変わりないような生活ができているような、そういう施設、そういうのを見学させていただいたり、いろんなことをこう勉強させていただく、こちらの施設は先ほど本当にゴーグルを使った体験であったり、私ゴルフを全然やらないんでドキドキしてたんですけど、パッとなんとか1本入ってちょっと嬉しく思ってるんですけど、ああいったこう活動いうのはなかなかこうやってるとこ、今まで行ったとこでさせていただいたことなかったんで、とても非常に印象に残りました。
この認知症に対する理解度というのは日本とオーストラリア比べてどのように感じていらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり日本もまだまだなんですけど、やっぱりこの MCI とかいう今日お話したような状態をご存知の方はやっぱりオーストラリアの方々はまだまだ少ないんじゃないか、またそういう MCI の方を早く見つけて予防しようというような観点いうのは、やっぱり日本も私はまだまだだと思ってますけど、やっぱりオーストラリアはまだそこのレベルまで行ってないんじゃないかと思うんで、そういったことの啓発に少しでも貢献できたらと思います。
最後にニューサウスウェールズ州並びに ACT のサザンクロスケアでチーフケアマネージャーを務めるレイチェル・ボーズさんにお話を聞きました。こういった国際交流はなぜ重要なのでしょうか？認知症については未だに多くのことを学び続けている段階にある病気だと思います。国際的にも特に認知症の予防や病気の進行をどのように抑えられるのかといった点についてはまだ十分に分かっていないことが多いと認識されています。一方で認知症が進行した段階にある方へのケアについてはこれまでに多くの知見が蓄積されてきました。だからこそ国際的な連携には大きな可能性があると考えています。各国で進められている新しい実績や研究、そして新たに得られつつあるエビデンスから学ぶことができるからです。特に認知症の予防といったまだ十分に分かっていない分野においてはそうした協力が重要になってきます。レイチェルさんでした。今日は日本からオーストラリアを訪れていた鳥取大学医学部保健学科の浦上克也教授、 さらにはサザンクロスケアでチーフケアマネージャーを務めるレイチェル・ボーズさんにお話を聞きました。今日ご紹介した内容は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の方への医療的アドバイスではありません。体調や症状について不安がある場合は必ず GP、かかりつけ医などの医療専門家にご相談ください。また浦上教授のお話にもあったディメンシアオーストラリアは、認知症のある方やそのご家族、そしてケアラーを支援する全国的な団体です。詳しくはdementia.org.au でオーストラリアにおける認知症ケアに関する情報をご覧いただけます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。